주 고셔 이노리 마시오 쉬어 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 今日も 주の 御言葉 토바오 감사いたします 今日も 導いて 下さい 주に 全てを 委ねます 예수様の 御名によって お祈り いたします 아멘 1節から 見ましょう
ネバデの 子 ヤロブアムの ヤロブアム王の第18年にアビアムはユダの王となりエルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといいアブシャロムの娘であった。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つにはなっていなかった。
いつも列王記 の、 記者ですね、その基準というものはここに書いてありますね。彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つには なっていなかった。ダビデの心のようにならなかった。ヤロブアムの道を行ったとね。ヤロブアムの4節。
しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く建てられた。
ダビデのためにダビデに免じて、彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与えた。ダビデですね。だから皆さん、私たちがイエス様を信じて一世代もいるし、自分の父や母がイエス様を信じた人もいるし、三世代もいるし、とにかくそれが全部主の前にそれが私たちが知ったことがね、全部子供たちに祝福となっていくね。だから一世代の人たちはとっても苦労します。うちのおばあさんですね。おばあさんは非常に迫害も多かったし、いろんな苦しみがありました。特に自分の娘からいろんな、ね、攻撃を受けましたね。うちの母ですね、今うちの母は悔い改めて、素晴らしい、祈る人となってるんですけど、まだとてもこの茨の道をよく歩きました。けどそのおばあさんがしたすべての祝福がね、子孫に流れている。だからその種というものはね、先祖の種もある。先祖が蒔いた種、それを私たちが食べるんですよ。だから皆さんが一世代であってもね、自分の子供たちには良いことが起こるということを忘れないでください。それで自分に良いことが起こったら、自分の上の世代がね、献金をしたり奉仕をしたり祈ったりしたことを全部神様がこれを貯蓄して、必要な時自分の、ね、子供たちに子孫たちに与える。ダビデに免じてずっとそれが書いてある。しかし悪いことを種をまいた、ね、ヤロブアムのようにね、ヤロブアムの道。だからこの白い雪が、福岡には雪とかが積もることはあんまりないけど、積もった時見るとね、うちのこの駐車場とか見るとね、誰かがこう足を踏んだその道がある。その道にこうついていくんですよね。安全だから。 それ初めに歩いた人のこと、信仰の世界もそうなんですよ。ダビデが本当に神様に忠実だった。それをこの子孫がそれを食べるように、だから北イスラエルは全部滅ぼされても、南ユダとベニャミンのこのユダという国は残りましたね。バビロンに放浪になってもまだ戻ることができて、ユダヤ人となりました。全部ダビデに免じてる。ダビデ9節、
イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王アサが王となった。彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャルムの娘であった。アサは父ダビデのように主の目にかなうことを行った、
じゃあアサは父ダビデのように主の目にかなうことを行った。これが何か。12節、
彼は神殿壇所を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。
神殿壇所ということはバールとアシュタロットの神殿壇所ですね。彼らのこの悪い行為によって雨がコントロールされるという神殿壇所です。そして、空城を追い出したとね。13節、
彼はまた彼の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼女を王墓の位から退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、これをキデロン川で焼いた。
だから自分の母であってもね、空城を支配したその母を、その、この老い、このその位からね退いて、またこの空城を徹底的に潰したね。うちも初めこう私が南区とか、最初天神からだったんですけどね、本当に空城にはこう、まあ脱却しなかったね。全部打ち叩き燃やしました。その結果、神様がね、その家が祝福され、家が全部救われる、もうある家にはね、仏壇盗んで燃やしたり、その夫が怒ってもうなんかあったけど、結局その、ご主人も救われ、神様に、本当に栄光を返すようになりました。離婚寸前であったその夫婦も、自分の実家に仏壇があったんですけど、行ってね、もう荷台いっぱいこう持ってきて、海辺のところで燃やしたこともあるんですけどね。それでこのお父さんが癒され、夫婦が仲良くなったということですね。だからその空女というものは悪霊よ。悪霊が働くからいつも盗んだり殺したり滅ぼすことだけが起こる。それを燃やしたら信仰がはっきりするね。しかし、まあうちの教会にも通ってたある、年寄り、私が何回その家にも行ってたんですけどね、そのままずっと握っていました。結局、離れるんですね。空女と脱却してはない。自分の母であってもね、それを廃業したと。14節、
高きところは取り除かれなかったが、アサの心は一生涯主と全く一つになっていた。
この高きところ、ソロモンがその高きところに行ってたんですね。神殿が建てられる前ずっとあったこの異端的なものですよね。そこをギブオンとかであった、そのギブオンに行って、神殿が建てられる前に、戦闘とか、その生贄を捧げる、自分が王になってからね、だから、まあ正式な場所ではない、まあ、混ぜてる空城諏訪もあるし、この高きところはずっと続くんです。もうヨシアの時代にそこを高きところを壊したということもあるんです。まあとにかくなかなかその難しかったんですね、この高きところ。中古節、
彼は彼の父が性別したものと彼が性別したもの、すなわち銀金器類を主の宮に運び入れた。
じゃあこのように朝がね、エルサレム神殿というものを守るようになった。これダビデに免じてこのエルサレムを守る人だったということ。25節、
ユダの王アサの第2年にヤロブアムの子ナダブがイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。
このヤロブアムの子ナダフがイスラエルの王になりました。26節、
彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道に歩み、父がイスラエルに侵させた彼の罪の道に歩んだ。
この父のヤロブアムですね、ヤロブアムの道に歩んだ。これは何か、金の牛空城諏訪をしたということですね。それでこのようなことが起こる。27節、
それでイッサカルの家のアヒアの子バシャは彼に謀反を企てた。バシャはペリシテ人のギベトンで彼を撃った。ナダブと全イスラエルはギベトンを攻め囲んでいた。
このバシャという予言は神の人がこの予言をしたんですね。このような人が現れて謀反。このイスラエルはね、謀反、次こう王が変わるんです。ユダはもう一つ、ずっと一つなんですね。けどアダレヤというもの、そのものはアハブの娘ですね。アハブと、イゼベルが結婚して産んだアダルですね。このアダルとユダの王が結婚するんです。この問題だけがもう6年ぐらい問題が生じるんです。もう絶滅されようとした、自分の息子や孫を全部殺したからね、一人だけ残されるんですけどね。それ以外は全部ダビデの血を流れていることがありますね。じゃあ29節、
彼は王となった時ヤロブアムの前科を討ち、ヤロブアムに属する息のあるものを一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべシロ人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。
このシロの人アヒアによって予言されたことが成就された。またこのヤロブアムが池に ヘデルというところで生贄を捧げようと、ね、空女祖愛をする時に神の人が現れてもその予言があったんですね。これが全部成就されてる、うん、滅びる。だから歴史を見て私たちがこう学ぶんだよ。ダビデの道に行った者たちは神様が祝福され、ヤロブアムの道、空城祖愛を知った者はこのように無恩が起こり、もう根絶やしにされる。神様がどんなに忌み嫌ってるかということが分かるね。30節、
これはヤロブアムが犯した罪のため、またイスラエルに犯させた罪のためであり、またイスラエルの神主の怒りを引き起こしたその怒りによるのであった、
うん、じゃ マルコ9章に行きましょう。9章1節から、
イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした、
うん、じゃあこの7節、その時、雲が湧き起こってその人々を追い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、これイエス・キリストによって全て予言、また統治、王ですね、王、また祭司、罪許される、この3つの役割が全部イエス様にまとまったということよね。モーセとエリアということが現れた。モーセは御言葉を意味する、エリアは預言者を意味するんですよね。このモーセの油注ぎ、統治でしょ、指導者、それで御言葉、まだモーセの家族は全部祭司です。まあこのような霊、油注ぎ、そのことでイエス・キリストが全部救いのためにイエス様にまとまった。イエス様が全部よ、だからヘブル書一章ですね、ヘブル書一章一章のね、まだ後で今急に調べたらあれですね、じゃあまだ行きましょうね。だから全部主がイエス・キリストの皆によって私たちをね救ってくださる。だから皆さん他のことを考えないで、いつもイエス様だけ イエス様だけ、イエスの皆以外は救いはありません。どんな時代が来てもイエス様の血潮とイエス様の皆によって私たちは救われます。救いというものはイエスキリストだけよ。9節、
さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。
だからこの命令を聞いたペテロは自分の手紙にこの箇所をその時記録します。だから啓示とかもね、幻とかも素晴らしい幻が私たちが 見たりその予言的な部分聞くんですけどね、それも発表する時がある。あんまり早くもいけないし遅くもダメですね。主が言われるその時があります。だからもしこれを、ね、ヘンボさんの話を先に言ったらもう格好のチャンスでしょう。バリサイ人と立法学者たちはね、攻撃するんですね。モーセにつく、モーセモーセと言ってる者たちをね、そしたらもうイエス様はこの3年半という期間があったんで、それイエス様を打ち倒すんですね、その以前に。だからイエス様のスケジュールに問題が起こる。だからイエス様が十字架で救いを成し遂げてよみがえったらそれを伝えてもいいと、時期がある、時期。だから私たちが、ね、神秘な部分、ね、いろいろこう言っても理解ができない段階の人たちにはまだですね、まだ神学的にもうなんかもういろいろ攻撃する材料を作る者たちがいるね。だから私たちは普通イエス・キリストの話をするんです。じゃあまあとにかく17節見ましょう。
すると群衆の一人がイエスに答えて言った、先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取りつきますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた、ああ不信仰な世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた、この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った、幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお出来になるものなら私たちは憐れんでお助けください。するとイエスは言われた、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。
信じる者にはどんなことでもできる、これが私たちが祈る時にとってもとっても大切な部分です。この自分の息子がね、悪霊に疲れてるその息子を連れてきたんですね。イエス様の前でね、 私たちを憐れんでください。お敵になるものなら私たちを憐れんでください、助けてくださいと言ったんですね。できるものならと言ったんですよ。そしたらイエス様はできるというできるものならというのか、信じるものはどんなことでもできるのです。これがイエス様が持ってる信仰です。私たちも祈る時にね、今夜ですけどね、今夜簡単礼拝でその話をしたいと思うんですけどね、否定的な言葉を言ったら祈りは答えられません。これができるかなと言ったらできないんですよ。できると言ったらできる、これが祈る時にとってもとっても大切。だからこの祈る時に私たちは自分の知識で願うんですけどね、私たちは主という方にイエス様に私たちの祈りを祈るんです。だからイエス様の前で祈る時にね、できるかなと疑いとかを持っていったら絶対それは祈りがね、ふだ心です。ふだ心はできない。だから祈りというものはね、必ずできる、ね、必ず癒される、今日はもう12年長地で患っていた女の話をするんですけどね、そこでこう4項目の祈りの、ね、答えの、その秘密がある、イエス様は、ね、このように否定的半分信じてできるならという言葉に対してすごく敏感に動きましたね、反応しました。できる、信じる者にはどんなことでもできる、ね、この教会がリバイバルされます。日本は1000万人が救われます。できる、それから祈りがスタートよ。なんか祈ってできるんじゃなくて、できると言ってから祈る、これが違うね。じゃあ24節、
するとすぐにその子の父は叫んでいった、信じます、不信仰の私をお助けください、
信じます、その不信仰の私を助けてください。これも素晴らしいことよね。主よ委ねます、私を憐れんでください、助けてください。これは素晴らしい祈りよ。主よあなたを愛します、あなたに感謝します、助けてください、委ねます。私がしたことは本当に全てをめちゃくちゃにしたことだけです。主を助けてください、だからあなたは助けることができる、私はもうこれをね、こう仕事を全てこう混乱させました。主よあなたができる、あなたが助けてください。これが祈りなのね。それたらイエス様が25節、
イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる、この子から出て行きなさい 二度と入ってはいけない、
うん、イエス様がそのように命令してその子が癒されました、それで弟子たちはどうして私たちはできなかったんでしょうかと言ってるんですね。それで29節、
するとイエスは言われた、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません、
うん、じゃあ祈りというものは最初からね、できる、主はできる、主は癒します、私を問題を解決されます、それがスタートよ、ね、これが祈りなの。だから祈りを私たちが少し後悔して、私がもう長くもう一生懸命自分の努力によってできないことができるという発想はダメですね。最初スタートから主はできます、ね、私が主と接するんでしょう、主と主に話をしてることですから、できるというその告白からスタートよ。ハレルヤ。今日もそのように、だから私たちが十字架につけられてイエス様を見ながらね、主よ、あなたを愛します、あなたに感謝します、信仰がね、愛から来るんですよ。委ねたい、これが信仰なの、できるという信仰が。だから私たちができるというスタートから始まるのが祈りだということを覚えましょう。だからできないのに私が主にお願いして、なんか主を説得して、なんかそれじゃなくてね、主は不可能はありません、できます、来年もできます。じゃあ一緒にできるというところ、できるというものな、信じるものにはどんなことでもできる、信じるということ、私たちは主を信じることよ、主を信じてできる、主はできる、主はできます、ね、主よ主よ主よ、ハレルヤー。